さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらし、ユンユン白書を始めたいと思います。今日はですね、自分の部屋からお送りしております。というのはね、今日パートに行く予定で、先週ね、いろんなことがあったので車収録する気満々やったんですけど、急遽、パート先の社員さんから連絡がありまして、もう車に乗ろうかなっていう時だったんですけども、休んでくれとなぜか休んでもらえないでしょうかっていうね、ちょっと下から来るメールが入ってきたんですけれども、どうやらね、まあ、今日から新しい、こう、なんていうんですかね、制作物に取り掛かる日だったんですけれども、原稿がまだできてないっていうのとね、原稿を作る本人が、用事でお休みをされるということで、まあ、何もできないっていうね、ことなので、まあ、行けば行ったでやることはあるんですけども、まあ、せっかく休んでくれって言ってるので、まあ、休みました。あとね、なんか、なぜか、日給は払いますっていうことでね、まあ、有給みたいなもんですけども、つけてくださるそうなので、まあまあまあまあ、気持ちよくお休みさせていただきました。で、なんかね、私のスケジュールがね、すごい、詰まってるので、一日、こうね、パートの日を抜いてしまうと、後の締め切りがもうめっちゃきつくなるんですよね。まあそういう事情とかも分かってって休んでもらってるっていうことなのでね、まあ多分お給料出しますっていうことだったと思うんですけれどもね、まあ締め切りは変わらないので、まあ明日からまた頑張りますけれども、はい、ということでちょっと今日は落ち着いて喋ろうかなと思うんですけども、もうね、ほんとね、この一週間いろんなことがありまして、もう何から喋ろうかなっていうぐらいあるんですけども、まあ軽くね、先週何があったかっていうと、まあとにかくね、絵を描く回が多かったんですよ。で、それは自主的に、まあ仲間で描きに行くっていうのもあれば、レッスンでね、生徒さんたちに教えつつ、まあ、外で描きますよっていう回があって、で、自主的なのが1回あって、で、生徒さんと行くのが3回あったんですかね。なので、計、4日間、外で絵を描いてきたんですけども、まあ、自主的なものは赤ちゃんをね、描きに行かせてもらったので、部屋の中だったんですけれども、あとの三つがね、まずは、奈良公園で、まあ、鹿を描きまして、まあ、鹿とかね、奈良の風景。まあ、暑かったです。風がすごい強い日だったので、もうスケッチブックがね、バタバタ揺れて大変だったんですけれども、まあ、それも一枚、二枚描いたのかな。そして、次に行って、クラスは、どこだったかな、あ、神戸ですね。神戸の方で、まあ、レッスンなので、先週行ったものを色塗りでしたかね。これは外行ってないですね。で、まあ、神戸まで行きましたと。そして次、今度は大阪の方で、長家植物園っていうところに行きまして、ハスの花がね、ちょうどね、その次の日から、ハスのフェアみたいなね、なんかイベントというかね、こう見頃ですよみたいなことが始まるところだったんですけども、私ね、ハスとスイレンとの違いがよくわかんなくって、違うものだそうなんですけれども、ちょっとね、未だにちょっとわかんないです。ハスっ ていうのはちょっと今調べますね。ハス、ハスがあれ、ハス、ハスが水面に浮かんでて、でちょっとこう頭をもたげてこうなんていうんですか、茎がシュッと上に上がってお花がつくっていうのがハスですよね。だから私はハスを描いたんだと思うんですけども、極楽浄土的なはい。で、睡蓮っていうのは、睡蓮はね、水に浮かんでるだけの頭を上に、茎でビヨーンと伸びなくって、葉っぱの上に直接花が浮いてるみたいな感じのものが睡蓮みたいですね。ちょっと画像では、まあ、簡単に言えばそんな感じなのかな。なので、葉っぱが水面にこうぺったりひっついてる感じのものが睡蓮。で、頭をこう、もたげて、こう、葉っぱも上の方にこう、まあ、下にもあるけれども、上の方にもこう、広がって、茎がこう、水面より伸びてるようなやつが、ハス？どっちかわかんなくなってきた。ハスですね。なんか、ハスですね、私が書いたのはね。これなんか全然私一緒だと思ってたら、違うらしくって、ちょっとね、本当に違うのかな？なんか本当に見てもまだ一緒のような気がするんですけどね。ハスの花と睡蓮を刺して蓮華という、葉っぱが切り込みがあるような円形でね、どっちも円形なんだけども、切り込みがあるような、葉っぱが睡蓮。で、ハスはあんまりっていうか切り込みがないですね。ほう、違うんですね。はい。ということでね、絵を、外に描きに行ったりね、教えに行ったりしても、あと、京都の方にも、これは自主的に行った方なんですけれども、東京の方からね、絵の仲間に来てもらってっていうか、なんか、京都に行くよって言われてね、ユンユンさんもおいで、とか言って呼ばれて、まあ、行ったんですけれども、まあ、清水寺とかね、二年坂とか言うんですけどね、三年坂とかね、あの辺りを描きたいって言うから行くんですけども、私もう行く前からね、もうね、嫌でね、何が嫌って、これ石畳なんで、もう照り返しが暑い。で、京都はね、もうとにかく暑いんで、もう夏とか行きたくないんですよね。はい。まあ、私、もともとね、戸籍とかも京都なので、母親と父親の出身も京都だったりするので、まあ、奈良なんだけれども、まあ、母が京都で育ったりとかしたっていうことがあって、親戚も京都が多いんですけどね。先祖のお墓も京都なんですけどね。ちょうどこの清水寺の近くのね、大きいお墓があるんですけど、そこに先祖のお墓があったりするんですけれども、まあ、ここはちっちゃい頃からもう本当にしょっちゅう行ってたんでね、もう暑さもわかるし、坂道だし、もう書くの人も多くて大変っていうのがあったので、避けたかったんですけど、まあね、やっぱり東京の方っていうのは、京都好きですから、みんなね、奈良まで来ずに、京都で帰っちゃいますんでね。まあ好きなところにお付き合いしましょうということで、まあ行ってきたわけなんですけれども、まあまあ、それはそれでね、楽しかったので、まあよしとしましょう。ただ暑い、やっぱり。石畳はね、もうしんどいですね。坂もきついしね。まあ、そこにね、皆さん知ってる方も知らない方も、まあ、 私知らなかったんですけどね、サッカー漫画を昔書いてた、イレブンっていう漫画で、高橋博さんっていう方がいらっしゃるんですけども、私、もう10年以上前からの、絵の仲間としてね、付き合ってたんですけど、もうまさか今回は、ただの優しいおじさんだと思ういうぐらい、漫画家とは知ってましたけど、読んだことなかったんでね。で、今回はね、ちょっと初めてね、もう高橋さんすいません、って言って、ちょっと今回、子供がね、サッカー始めたり、一号くんがちょっと漫画家をね、目指してるとか、いうのでね、ちょっと高橋さんのサインをもらってもいいですかね、みたいなね。感じでね。もうちょっと今さら、ね、友達にサインもらうの恥ずかしいんですけど、みたいな感じだったんですけど、でも心よくね、いいよ、って言ってね、漫画を描くか、私の似顔絵を描くかどっちがいいって言われて、いや、そんなもう漫画でいいです、って言って、そんな私みたいな顔は描かんでよろしいです、ってこう言ってね、はい。普通に、イレブンのね、主人公を描いていただきましたけどもね。そして、子供の、に見せたんですけども、もちろん漫画を読んでないんでね、何これって誰みたいな感じだったんですけども、これから読んでもらってですね、すごいサインなんだぞっていうことをね、教え込みたいと思いますけども、今なんかネットの方で、無料で全43巻あるらしいんですけど、月刊ジャンプかなんかで、言っちゃダメだな。連載してたそうですね。はい。なんか結構14年ぐらい、書いてたらしいんですけども、で、その時にね、私も、何人かメンバーいたんですけども、女子二人はね、やっぱり漫画そんな少年漫画読んでないんで、なんかイレブンって、野球漫画だと思ってたんですよね。で、いやいや、サッカーボールをサインに書くから、え、もしかしてサッカー漫画なんですか？とか言って、もうめっちゃ失礼でしたね。はい。確かにイレブンって11だもんね。11人でやるのはサッカーですね。だってね、普段高橋さんね、野球の、少年野球の絵ばっかりね、描いてインスタとかも上げてるんでね、てっきりね、野球の方かなって思っちゃったんですよね。サッカーの、なんか絵なんか全然見たことないんですけどね、普段はね。あとは、お孫さんの絵とかそんなばっかり見てるんですけども、すごくね、180ぐらいの背高いね、本当にのんびりした感じのね、おじさんですね。はい。という、漫画家さんと、絵も一緒に描いたりなんかもしてましたけれども、で、他に何があったかっていうと、そうそう、家のエアコンが壊れました。しかもリビングの。これめっちゃ困るんですよ。めっちゃ暑いんですよ。もう1階が、そのエアコン1台しかないのでね。もうめっちゃ暑ですよ。で、ちょうど週末に、旦那のジョンが帰ってきてたんで、本当エアコン壊れてるんですって言って、もう必死で直そうとしてましたけど、エアコン大好き人間ですからね。で、修理の、なんていうの？なんとか保証みたいなね、長期保証とかも調べたりしたんですけども、ないないないとか言って、5年で切れてるんじゃないかとか言って、わたわたしてて。で、結局私が、自分の部屋にね、あったんですけども、なんとその、エアコン同時に4台買ったけど、そのリビングのだけね、10年保証にしてたんですよ。で、5年だったらちょうどね、先月の、3日ぐらいで5年切れてたんですけども、そのね、壊れた1台だけをね、10年保証にしてたので、セーフでした。はい。で、もう昨日ね、修理の依頼をして、来週に修理してもらうんですけども、あと1週間、 エアコンなしでね、過ごさないといけなくって。で、まあ壊れて10日ぐらい経ってるんですけども、ジョンが帰ってくる前は、私と子供だけなので、もうできるだけリビングとか1階での用事は早く終わらして、もう寝る部屋一室に、ちょっと地震以来一緒にの部屋にね、子供たちと布団3枚並べて寝てるんですけども、一緒の部屋でエアコンね、ちっちゃいエアコンつけて、もうそこでね、宿題したりとか、もうおしゃべりしたりとか、まあテレビとかもね、そこにこう携帯持ち込んでみたいな感じで、なるべく一つに固まって、節約をしてたんですけれども、もうところがどっこいですよ、エアコン大好き人間がね、単身赴任から帰ってきてからですね、もう大変ですよ。めっちゃイライラしてね、ジョンは暑がりの寒がりなんで、まずね、もうびっくりしたのが、もう至るところに扇風機とかね、サーキュレーターをね持ってきて、まあ、ブンブンかけるんですけど、それでも暑い暑いで、まあ、暑いんですけども、もうなら、エアコンのある部屋にね、みんなで固まってね、過ごせばいいじゃんって思うんですけども、もうリビング大好きなんですよね。で、リビングに、ね、冷気を、誘い込むのにどうしたかっていうと、もうほんとびっくりですけどもね、2階に3部屋あるんですけど、2階の3部屋のドアを全部開けて、全部のエアコンをガンガンにかけて、それを2階から扇風機で階段の下に、冷気を送り、階段の下に扇風機を置いて、廊下180度こう転換させる感じで、廊下に吹き込ませ、そっからさらにリビングの方に空気を送り込むというね。2階の3台のエアコン、誰もいない部屋をガンガンつけて、1階のリビングまで扇風機でね、送り込むっていうね、もう、びっくりしましたね。もう全然節約とかもうどうでもいいみたいなね。早く仙台に帰れみたいな仙台の方のね、単身赴任の方のエアコンとか電気代とか全部会社持ちなんで、もうその部屋でガンガンにつけてくれみたいなね、気持ちになりましたよ。で、寝る時も、もう同じ部屋でね、まあ、布団は3枚しか引けないけど、1枚はこうセミダブルぐらいの、大きいお布団なんで、詰めれば寝れるんですよ、4人全然ね。子供たちもそんなでかくないんだし。だけど、もう一人だけね、子供部屋に行って、2段ベッドの下で狭い狭い言いながらね、寝てますわ。もう、一緒に寝てはね、エアコン代節約やんって言うんですけども、もうね、自分はね、寝てる間に人に気を使うのが嫌だって言うんですよ。で、子供たちと同時に、なんで気使う？何にも気にせんと寝てるやんって言って、寝たらええやんって言ったら、俺は気になんねんって言って、もう夜な夜なね、全員ね、布団を蹴るしね、お腹は出すしね、寝相は悪いしね、こうみんなをまっすぐ向けたりとか、運んだりとか、布団かけたりで、もう全然休まらないと言うんですよ。ほっといたらいいやんって言って、もう3人に言われてましたけどね、もうダメだ僕はできないって言って、一人でね、違う部屋に寝てね、まあ、ガンガンエアコンつけて寝てますけども、かと言ったらね、突然ね、めっちゃ寒いとか言って、冬はね、もうめっちゃ暖房つけて、もう、布団3枚ぐらい被るんですよ。だからもう暑がりの寒がりなんでね、もうほんと困りますよ。もうだから同じ部屋に寝るのが結構辛かったりしますけど、いやー、まあちょっとね、2階誰もいない部屋ガンガン3台つけるとか本当ありえないですからね、私にはね。はい、 まあそんな感じでエアコン壊れた話。まあ仙台からはね、いいこともありましてですね、仙台の牛タンをね買ってきてもらったんですよ。っていうのは母親がね、私の実母なんですけども、もう牛タンを食べたい食べたいって、もうめっちゃうるさくって、でもうちょっとまあ日頃の感謝のね気持ちでね、もうめっちゃ高いんで、お土産にはね、今回買ってきてくれたの7000円か8000円近くしたらしいんですけども、うん、もう一度躊躇して買ってこなかったら、買ってきて欲しかったわとか言って母親が言うので、今回は買ってきてもらいましたよ。で、それをね、一人で食べようとしてたんで、いや、もうそれめっちゃ多く入ってるからさ、とか言って、こう、こっちのね、家族でブーブー言ったらね、もうしぶしぶ、じゃあみんなで食べる？みたいなんで、みんなで昨日食べたんですけどね、焼肉にしてね。もうめっちゃうまでしたね。なんかね、分厚いんですよ、切り方が。なんか、牛タンってね、塩タンとか焼肉屋さんで食べたらめっちゃペラペラの薄いね、1ミリか2ミリぐらいのようなものが牛タンだと思ってたんですけど、ちゃんと厚みをね持って切ってできるんじゃんみたいな、なんかそんな気持ちになりましたね。でも子供たちもね、もう美味しい美味しいって言ってね、めっちゃ食べましたけども、はい、もう二度とお土産には買ってこないと思いますけども、いや美味しかったですよ。はい、そしてまだね、いろんなことがありましてですね、なんと、その絵を描きに行った長井植物園の後に、心斎橋に行って、お友達とね、会って、待ち合わせして、やっと行けました。代々ダゲな時間のね、しばちゃんが、おすすめしてた、つけ麺、すずめ。やっと行きましたよ。友達がね、フライングタイガーに行きたいって言ってたんで、じゃあその近くでランチしようって言ってたら、そう、私もうほんとずっと前から行きたかったつけ麺屋さんがあるんよ、つって。で、もう絶対ここ行こうって言ってすずめに行ったんですけども、確かにね、ちょっとね、混んでたんですけども、券売機買って、ちょっとね、待ってたらすぐに、カウンターだけのお店なんですけど、すぐに開いて、煮からがおすすめって言ってたけど、ちょっとね、どんだけ辛いかわかんないんで、1からで頼みました。で、友達は普通の辛くないやつのつけ麺にしたんですけれども、もうめっちゃコクあって美味しかったですね。うん。1からは、もう私にとってはちょうどいいぐらいかなと思います。うん。まあ、慣れてきたら2から3からっていけるんだろうと思うんですけど、次行った時は、辛くないやつ頼んでもいいなと思ってるんですけどね。で、その後に、食べ終わった後に、割り下っていうんですか、お出汁みたいなので割るんですけども、それもね、柚子とかが生姜とかが効いててすごい美味しくなる。そのままでちょっと飲んでみたんですけど、そのままだったらまあもちろんちょっと足りないけども、すごい風味豊かに作ってあると思って、でそれをね、つけ麺のタレに入れて飲むとすごい美味しかったですね。また行きたいと思います。はい。そしてその後に行ったのが、なんとこれがもうメインイベントですね。鈴木智樹さんのフィフスアニバーサリーツアーファイナル、何気ないものの中にっていう、ウクレレのコンサートですね。で、この BGM になっているウクレレの音楽は、その鈴木智樹さんの音楽なんですけれども、はい。大体ね、私がね、お便り会とかの時にかけてるかな、BGM としてね。うん。 その時に使ってるあの Too Simple っていうよいう曲とかが最後の曲にかけてたりとかして弾いてくださったりとかして、もうね私の気に入ってる曲がねファイナルのアンコールとかに弾いてたりとかして、もうすごい良かったですね。久々に行きましたけれども、16公演かな、3月から、始まり、6月最後30日ですねに16公演目のファイナルツアーに行ったんですけれども、難波花月の横のイエスシアターっていうところだったんですね。でそこでもうね、カホンのらっきょさんっていう方と、ギターのいつも一緒に回ってるギターの方と3人でのセッションだったんですけれども、私はね大概ねウクレレ1本でやってるライブの時ばっかり行ってたんで、他の音と重なるっていうことがねあんまり聞いたことがなかったので、 CD 以外はね、なのですごい新鮮でしたね。でカホンとまたよく合う、ギターも合うし、いや今回の本当カホンは本当にね良かったですね。重厚な、音の層ができてたなと思いました。で鈴木くんの演奏もなんかもう弦が切れないのかなっていうぐらいね激しい音もあったりね、もううたた寝するぐらいね気持ちいい曲もあったりね、あと鈴木劇場って言ってねちょっとした小芝居なんかも織り込まれたりしててね、してたんですけども、そこでですよもうねこうやってね物販のね宣伝を入れはるんですけども、もうこのタオルめっちゃ汗すうわーとかね言いながら、ああもうこれあこれは噂の吸水抜群タオル、琵琶湖の水にもう全部吸い取ってしまうというタオルですねみたいなのが入るんですけども、でもう盛り上がったところにね、ああうなじのなんか汗ももう吸い取ってちってもう汗拭いちゃおうみたいな後にそのタオルをねお客さんの方にブーンって投げたんですよ。はい、いやーみたいな。でね私にねキャッチしましたよそれ前から4列目だったんですけども、もうまさかの前に来たんですよキャッチでもねまあめっちゃ嬉しいんですけども、若干ちょっと隣の人との間ぐらいやったんですけど、隣の人はねこう言っちゃなんですけどね、あんまり手出さなかったんですよね。え?みたいな感じで。まあ私はガシーって取りに行ったんでね、もうすごい反射神経で、もうどっちが取ってもおかしくない位置だったんですけどね。もう反射神経が勝ちましたね。隣のおばさんはね、手叩いたりとかももうせずにずっとこうじーっと聞くタイプの方で、私はね、ちょっとうちわなんかも即席で作ってこう、ちっちゃいうちわなんですけどね、ファイナルおめでとうとか書いちゃってね。もう手叩いて、こうめっちゃ応援してたんで、まあ、応援代ということでいただいてもよろしいでしょうかみたいな感じでね、いただいちゃいましたけど。で、ここでですよ、皆さん、もらったというか、ね、舞台から投げられたタオル、汗がたっぷりついてるタオル、どうします？もらってどうします？におっちゃいます？匂いますよねちょっとね袋に入れる瞬間ふってこうちょっとこう 一瞬匂ってみたんですけどね変態って言わんでくださいねめっちゃいい匂いしましたよ。これね、石鹸の匂いでしたね。石鹸っていうか、なんだろう、なんか香水つけてんのかなと思ったんですけど、コロンとかね。で、その一緒にいた友達にも、後で、ね、ちょっと匂ってみ、すごいいい匂いするの、とか言ったら、これ柔軟剤じゃないとか言って、もうめっちゃいい匂いやな、とか言って、二人でクンクンクンクン嗅いでたんですけどね。もうちょっと、私たち変態じゃないみたいな。今ね、ちょうどここにまだタオルあるんですけどね。よいしょ。真ん中でね、一結びしてあるんですよ。うん、ほいで、ちょっとね、もったいなくってまだ洗濯してないんです。うん、やっぱり石鹸の匂いだ。この柔軟剤の匂い知りたいわ。ほんで全然汗臭くないの。はい。もうこれね、匂っちゃう気持ちはね、ピチカートさんなら分かってくれると思うんだけど。みんな、こういうの受け取ったら匂ってもいいですよね。ダメかな？ちょっと私変態かな？もうでも、ちょっと最後、匂い納めしたら、洗います。洗います。そしてこのタオルね、なんと私もう3枚目なんですよ。で、ちゃんとサインも最後もらってきたんですけども、うん。1枚目はね、別のライブコンサートの時に、先行で、ウクレレワークショップの時かな、に買ってもら、あ、そうそう、買ったんですよ。で、これコンサートに持っていこうって、ファイナルの時持っていこうと思ってて、で、そのファイナルのコンサートの時にタオル持っていくの忘れちゃって、うわぁ、もう、あんなに持っていこうと思って用意してたのに、って思ってね。ちょっとその前に、お絵描き会があったんで、ちょっとうっかりしてしまって。で、コンサートの最中に、みんなこのタオル持ってる、みたいな、こう、ね、ぜひ休憩時間にお買い求めよう、みたいな話をね、コント調で言ってたんで、そうだよね、やっぱりいるよね、なんかタオル使うんだよねって思いながら買いに行ったんですよ、休憩中に。で、それで2枚目でしょ。そして、ま、タオル振ったりなんかしてね、盛り上がった時にタオルを投げ込んだのがキャッチしできてしまって、まさかの3枚目でしたね。はい。もうでも、このまさかの3枚目の、やつは、綺麗にね、ビニールに入れて、こう、飾ろうかなと思ってるんですけどね。ちょっと変態チェックかな。で、あとの2枚はもう子供たちがね、スポーツやってますんで、プールとかもね、日常使いにどんどん使っていこうかなと思ってますけれども。はい。ということでね、もう私の一週間もすごいいろんなことがありまして、で、今日がほんとね、たまたまお休みになったので、今日はね、何してたかっていうと、1号くんがね、もう10歳なんですけども、9月に11歳になってしまうので、前々からね、10歳の時に、記念のね、旅をしようっていうことで、10歳記念で、私と二人でね、ママと二人での旅をしましょうっていうことで計画を練ってたんですけども、なかなか行き先とかも決まらずに、まあ一泊ぐらいでねとか言ってて、で途中でね、ジョンの単身赴任が決まっちゃったりとかで、ちょっとなかなかできなかったんですけども、はい。ちょっとね、今私の個展も終わったし、もろもろがちょっと落ち着いてきたのでね、そろそろ、夏休みにでも行こうかって言って、計画をしてまして、さっきね、ホテル予約して、で、新幹線往復予約して、で、あとね、ちょっと、 日帰りツアー的なねやつとか観光ツアーみたいなのも今調べてるところなんですけどね、3日間あるので、まあどういう風に時間を使おうかなっていうのは考えてるんですけれども、また行き先はそのうち喋りたいかなと思います。ということで今日はね、お部屋で涼しいエアコンを浴びながらのんびりと喋りましたけれども、はい、あ、ちょっとだけじゃあハッシュタグも読んでおきましょう。はい、この間の続きなので、はいはい、じゃあ、ハッシュタグ、クリーンアットチーさん、冒険30日目拝聴。震災は怖いですね。電話よりも LINE がつながりやすいというのは驚きました。ご家族に何もなくてよかったですね。また拝聴させていただきますといただきました。ありがとうございます。そうですね、地震の話を前回したんですけれども、電話はねなんか制限されてたんですけど、 LINE がね意外とトークの方もすぐに遅れたりとかして、そんな制限かからずに行けたので、まあもしね今後何かあった場合は、まあ制限あるかもしれないですけども、一応 LINE とかもね視野に入れとくといいかなと思います。あれからはねちょっと大きい地震は特には感じないけど、でも時々ねやっぱりちっちゃな地震が震度1ぐらいのがあって、ニュース速報みたいなのでね流れるんですけど、やっぱり震源地が大阪の北部っていうことでね、ちょっとまだ心配ですけれども、このままね収まってくれたらいいんですけどね、ちょっと気を緩めつつ緩めないで引き締めつつという感じの日々が続きそうですね。はい、ありがとうございました。そして、次はね、ガンダルフ猫の尻尾中の人その2さんですね。ガンダルフさん、今日拝聴したポッドキャストということで、ユンハクのハッシュタグで125日目といただきまして、おーフリチン佐藤さん、復活楽しみっていただきました。ありがとうございます。他にもねいろんな番組名つけていただいておりますけれども、ねフリーダムチンパンジーさんがね第2期というんですかね新しいポッドキャストの方をね6月30日に配信されているようで、ちょこっとそちらのお知らせをしておきますと、まず、フリーダムチンパンジーポッドキャストセカンドジャムが始まりましたということで、テイク1直島アウト、ごめんなさい、直島アートの旅という回が配信されていますので、またこちらもチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、ハッシュタグをいただきました。ありがとうございました。では今日はこの辺にしておきたいと思います。ではそろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。